使徒行伝の福音第74回パウロの惜別説教その2という主題で、今日は使徒行伝の20章28節から38節までです。今日のところは前回に続きエーゲ海の港町ミレトでのパウロの惜別説教その後半にあたります。で、私はこれを惜別説教としましたけれども、中にはパウロは死を覚悟しているんだからこれは告別説教だという人もいるんです。ただ告別というと告別式じゃないですしね、まだパウロは死んでないので惜別というふうにしたんですけれども、でも確かに告別というのはお葬式で使うものに限らないんです。別れる時にもやっぱり告別という言葉の使い方は間違いじゃないそうです。ということで惜別でも告別でもどちらも正解と。ことわざに、虎は死して皮をとどめ、人は死して名を残すというのがありますね。良い名前が残るんならいいんですけども、汚名だとやっぱり残ってほしくないというふうに思いますよね。外国では何と言うんだろうかなと思って調べてみました。そしたらね、なかなかいいんですよ。Live well and live forever というんです。よく生きなさい。そうすれば永遠に生きると。いやー、なかなかこれ簡潔で魅力的ですね。ということで、じゃあ今日のところでパウロは何を残したのかということなんですけれども、私は3つのことをパウロは語っていると思うんです。1つはですね、あなた方は誰なのかということです。誰、who ですね。2番目は、あなた方は何をすべきか、What になるわけです。そして3つ目が、あなた方はどのようにすべきか、How になるわけですね。だから、Who, What, How。この3つのことをエペソからミレトに急ぎ足で駆けつけたエペソ教会の長老たちへ語っているわけです。エペソを仙台とすると、ミレトはどこでしたか？前回言いましたけどね、石巻港ですよね。皆さん石巻まで歩ったことありますか？石巻なんて車で行くとすぐですからね。そんな遠いと思いませんけど、歩いたら大変ですよ。50キロぐらいあるんですからね。そこに長老たちは一生懸命駆けつけたというわけなんです。そしてパウロからこの3つのことを聞いたわけです。28節でパウロはこのように言っていますね。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるためにあなた方をその群れの監督者にお立てになったのであると言っています。神の教会を牧させるため、これは羊飼いという言葉が使ってあるんですよ。羊を飼うということです。愛する羊の衣食住すべての世話、羊は服は着ませんから衣食住じゃないと食住ですけども、動物を飼っている方はご存知と思いますが、とにかく動物は一匹でも大変なんですよね。食べさせて住まわせるだけじゃ済まないんです。上から下までみんなご奉仕しなくちゃいけないわけです。その羊がたくさんいるとなると、これは容易ならぬことなわけなんですね。あなた方は神様が集めてくださった人々の羊飼いなんですというふうに言っているんですよね。で、ここに群れの監督者という言葉があります。これは監督してればいいんだ、合わせ構成合わせというのはね、なんかそんなふうに響く言葉なんですけども、違うんですよ。全体を見渡す配慮者という言葉なんです。そうですよね。いろんな危険が、狼とかライオンとかいっぱいあるんですから、今日みたいな強風が吹き荒れたら飛ばされる羊もいるかもしれません。そのように全体を見渡す配慮者という言葉がこの監督という言葉なんです。威張っていれば済むもんじゃないんですね。やっぱり奉仕するものなわけなんです。これがあなた方はそのように羊飼いであり、また配慮者であるということを言っているわけなんですね。じゃあ2番目のあなた方は何をすべきなのかということが29節から31節でどんなことが書かれていますかね。私が去った後、 凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間夜も昼も涙をもってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしいと言っています。凶暴な狼が来るということを知っている。まあこれはその時代からするとですね、いろんな異端であるとか、それからねばならない主義者、また誘惑とかいろんなことが起こってくることを私は知っているというわけなんです。後でこのことについては少し触れたいと思います。でそれに対して目を覚ましていなさいと言ってるんですよ。この目を覚ますという言葉は面白いですよ。皆さんグレゴリオ聖歌って聞いたことありますか？あのグレゴリオという言葉なんですよ。グレゴリオというのは目覚めたるものという意味です。あのローマ法の中にもグレゴリオ何世とかいるんですけどもね、やっぱり目覚めたるものといういい名前なんです。あなた方はいつも目を覚ましていなさい、何が起きるかわからないんだということをですね、警告しているわけなんですね。そして三つ目に、じゃああなた方はどのようにすべきかということが、32節から35節まで、ちょっと長いところですけれども、読んでみます。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためにも働いてきたのだ。私はあなた方もこのように働いて、弱い者を助けなければならないこと、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのであると言っています。ここで徳を高めるというふうに言っていますね。徳というのは特性ということなんです。うちは文鳥を飼っています。鳥です。鳥の特性は何でしょうか？空を飛ぶということでしょ？馬はどうですか？馬はやっぱり速く走るということでしょう。いうふうにね、いろんな動物にはそれぞれの特性があります。じゃあお聞きします。人間の特性は何でしょうか？というとですね、空飛べないしな、足は遅いしな、なんだろうなって思うでしょ？イエス様は言ってます。愛するということだと思います。思いを尽くし、精神を尽くし、死なる神を愛する。それと同じように、あなた自身を愛するように、隣人を愛しなさい。これが立法の中で一番大切なことだと言ってますね。人間にとって一番大切なこと、愛するということです。ということで、愛さない人は人間じゃないということになってしまうわけですね。とっても大切なことなんですよ。だから、あなた方は、この愛する神の子羊を最大限の配慮を持って愛しなさいということが、ここで言っているわけなんですね。ただ、パウロは、このエペソ教会を去らなければならないんです。ということで、32節で自分の確信を言っています。主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。なぜなら、御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に、御国を継がせる力がある。御国を継ぐですよ。だから、さっきの英語がうまいこと言ってると思いませんか？ Live well.And live forever ですよ。永遠に御国を継ぐことができると、なかなかうまいこと言ってるなというふうに思うんですけれどもね。そのようにパウロも神様の御言葉に委ねる。そしてその御言葉には力がある。聖別されたすべての人々と共に御国を、永遠の命を与える力があるということを言っているわけなんです。そして、パウロは確かに午前中にですね、エペソで天幕を作ったわけです。そして午後に街道に行って、御言葉を3年間にわたって述べ伝えたということがありますね。だから、パウロは受けるよりも与える人だったわけなんです。そこで、皆さんこの言葉ね、どこで聞いたことがありますか？ 受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶していなさい。いや、私たちの考え方からするとやっぱりもらう方がいいんじゃないかというふうに思うんですけども、イエス様は受けるよりは与える方が幸いであると言われたというんです。これ福音書のどこにあるでしょうか？実はないんです。どこにもないんです。これはおそらく当時伝承されていたイエス様の言葉じゃないかというふうに言われています。聖書にはイエス様のしたこと言ったことすべてが書かれているわけじゃないんです。イエス様も多くのことを語ったんです。で、その伝承がここに記録されているのではないかというふうに言われています。皆さんもね、お正月に孫たちが来てお小遣いお年玉あげましたね。どんな思いでしたか？喜ぶ顔が見たいでしょう。ありがとうじいじとかありがとうばあばとかってのはもうニコーってなってね本当に受けるよりは与える方が幸いだ。イエス様もそうおっしゃったというわけなんですよ。そしてこの3つのこと、あなた方は誰なのか、あなた方は何をすべきか、あなた方はどのようにすべきか、その3つのことを言ってから祈りと惜別です。別れを惜しむ姿がね、36節から38節でこのように描かれています。こう言ってパウロは一同と共にひざまずいて祈った。みんなの者は激しく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて幾度も接吻し、もう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼が言ったので、特に心を痛めた。それから彼を船まで見送ったと20章は結ばれています。パウロは確かにこの後逮捕され、投獄され、ローマに連れて行かれるわけなんですね。そしてローマで殉教したというふうに言われています。やっぱり私たちもこの世を去る時があります。そうすると去った時に残るものがあるんですね。でも残るものが必ずしも残すべきものとは限らないわけです。よく世の中では就活というふうに言いますけれども、パウロはやっぱりこれ惜別というよりは告別説教をしているなということがわかるわけなんです。さて、去年の年末なんですけれども、ある古本屋からですね、メールマガジンが届いたんです。そこである新約聖書研究者が亡くなったということを話題にしているんですよ。その人は去年の2月に亡くなったんだけども、その死が判明したのは8月頃なんです。何があったんだろうという話題になっているのがですね、11月12月にいろんな追悼文なんかが出ているわけなんですけども、分かるまでかなり時間がかかっているんですね。その新約研究者の本を私は一冊持ってたんです。たまたま文庫本なんですけども、彼の生涯というのはあまり知られていなかったんですけども、この中に載っていたんです。初めて読む聖書という中にですね、彼のインタビュー記事が66ページもあったんですよ。そしたら彼のところにですね、なんとタイトルがついてたかって言ったらですね、神を信じないクリスチャンってあったんですよ。新約学者ですよ。神を信じないクリスチャンいるかなというふうに思ったんですけれども、これを読んでみて分かりました。この人はね、神様はあまりにも広大無限でつかみようがない、そしてしかもこの創造世界が非常に精妙に作られているわけです。だから神は広大無限で精妙すぎて、私は無神論というよりは不可知論にとどまらざるを得ないというふうに言ってるんです。だからつかみどころがない。それよりはむしろ私たちのところに来られたイエス様というその方に迫ってみたい、言った人なんです。幼稚園の頃からお姉さんに連れられて教会に行ったそうなんですけれども、高校1年でクリスチャンになった。でその後で研究者になって、ドイツ、フランス、アメリカ、日本でいろいろ教鞭を取った新約学者だというわけなんですね。そしてこの人が生涯にわたって書き上げたのが新約聖書の個人訳なんですけど、もう一つイエスという男という本も書いたというわけなんです。それでその両方の方ですね、今日の週報で少しだけ紹介させていただきます。こんな風に言っています。イエスはキリスト教の先駆者ではない、歴史の先駆者である。歴史の中には常に何人かの先駆者が存在する。イエスはその一人だった。 先駆者は時代を拒否するがゆえに彼もまた抹殺されたというふうに始まっている文がこのイエスという男なんですね。実はこの人は歴史的なイエスの実像というものを生涯をかけて追求したとこのインタビューの中でも言っています。そして死の数年前にこの個人訳の新約聖書全巻を訳し終えたというわけなんですけれども、その冒頭聖書クエスチョンマーク新約聖書と呼ばれてきた書物は本当はもちろん聖書ではない、こんなことは誰でもよく知っているはずのことである。人間が書いた文章、歴史社会の制約の中でまた自分個人の制約と欠点も抱えて生きているその人間が書いた文章が聖書、つまり超越的、神的に絶対的な書物、一言一句いかなる欠点もなく崇高で超越的な神の言葉なんぞであるわけがない。人間が書いたものはあくまでも人間の歴史の記録である。まず誰も知っているこの事実を正直に確認することから始めるのでなければ、我々は歴史上聖書と呼ばれてきた文書集の実態を正確に理解することはできないのであると始まっているんです。私はこの人の新約聖書の文庫本は読んでましたけど、この初めにというところは読んでなかったんです。聖書は神の言葉ではないと。打ち上げてから彼はこれを全訳しているわけなんですね。そしてこの人はね、全巻を訳してからこう言っています。私は聖書と教会を破壊したのかもしれないと言っています。皆さんここまで聞いてどう思いましたか？聖書は神の言葉じゃない。人間が書いたものに過ぎない。私はこれを読んで、いや、思いましたけどもね。大丈夫。聖書は私たちを導き続け、神の恵みの御業はちょうど今日の日の光のように、また地球の自転のように、連綿として止むことがないということを、私はむしろこの言葉から思いました。そんなちっぽけなもんじゃない。一人の人間が生涯をかけてやったからといって、それで吹き飛ぶようなイエス・キリストじゃないということをですね、思ったんです。そしてむしろ、私は神学校に行って、神薬学の教授から教わったことを思い起こしました。私は神学校に行きたいと思ったのは、それまで大学で法律を勉強したんですけども、特に刑法を勉強したんですが、刑法というのは罪と罰なんですね。刑法は罪人を必ず罰する法律なんです。罰しないでは置かないのが刑法です。しかし、神の言葉は罪人を許し、救うんです。そのことを知ったときに、神の言葉を真剣に学びたいと思って、神学校に行きたいと思ったわけなんですね。まあ、いろんなことがあって、神学校に行くことができました。そしたら、キャンパスで新約学の先生に会ったんです。この人は大阪聖書学院にも何度か来ていてですね、日本人が好きなんですね。それで私が日本人だってことが分かったら、何でも相談したいことがあったらいつでも来なさいって言うんですよ。それで私は先生の研究室に行きました。実は、新学校に行く前に、県立図書館で面白いものを見つけたんです。聖書の外典・義典全集というのがあったんですよ。だから私たちが持っているのは聖書の聖典なんですけども、他にもいろんなのが当時いっぱい伝わっていたんですね。その中で聖典というものが選ばれているわけなんですけども、神学校に行ったらそういうものは読むことはないだろうと思って、行くまでに2年の期間がありましたので、これを全部読破していきました。外典、義典、危険でしょう。で、私はその先生のところに行った時に、実はこういうふうな文章を読みましたって言ったらですね、先生は、全部ご存知の様子なんですよ。で、私が話し終わったら、先生は言いました。ミスター・チダ、私は聖書を神の言葉と信じると心に決めたんです。と言われました。聖書をもし人間の言葉だと思って読んだら、そこから知恵も救いも 命も出てきません。こんなものは人間が書いたんだ。その基本的な態度を根本的に打ち砕かれた思いがしました。これは心に決める信仰の決断によるんだということをですね、先生ははっきりおっしゃったんですよ。信じて真剣に学ぶことの大切さというのを思いました。イエス様もおっしゃってますね。イエス様にある律法学者が何をしたら永遠の生命が得られるでしょうかと尋ねたら、イエス様はこうおっしゃったんです。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読むかと聞いたんです。この律法というのは旧約聖書のことです。聖書には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読むか。ルカ伝の10章26節のイエス様の言葉です。あなたはそれをどう読むかということをイエス様は私たちに尋ねておられます。罪を犯し間違いばっかりしている人間の書いた書物、それならば真剣に学ぶ必要はありません。違うんです。神様が一人一人を用いてご自分の言いたいことを書かせた、それが聖書だということをですね、信じなければこれは単なる小説と同じだということなんですね。イエス様がおっしゃってます。あなたはそれをどう読むか。実は先ほどの新約聖書学者の死というのは、去年の末に気になったのは、私が一関で中学高校とお世話になった教会の牧師のことがすごく気になったんです。どうなったかな、60年前にお世話になった先生。その先生はたくさんの本を書いたんですけども、その中に一つですね、宗教論の本があるんですよ。そしてその中にこう書いてるんです。私は本当の宗教をしたいと思って伝道牧会を辞めたと書いてあるんです。あの人も牧師を辞めた方なんですよ。そして著作に専念したんです。どうなったかな。本当の宗教をしたい、本当の信仰に行きたい、だから伝道牧会をやめた、あの言葉が私は忘れられないんです。たくさんの著作があります。しかし私はその著作によって救われなかったんです。本当の救いと導きは神の言葉なる聖書から来ました。イエス様の言葉から来ました。そのイエス様の言葉が岩手という片田舎の暗闇の中にいた私を光の世界に救い出して、半世紀以上にわたってですよ、恵みの御言葉とそれから数々の御業を実体験させてくださったんです。本当に御言葉に従って生きた時に素晴らしい恵みを私を体験してきました。御子イエスは今も生きておられるんです。それだけじゃありません。さらにこうして皆さんとの出会いが与えられて、共に誠の神を礼拝する喜びをいただいている。本当に感謝だなと思うんですね。パウロも今日のところではっきりと言っています。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。アーメンですね。お祈りをいたします。天の父なる神様、パウロも主イエスの御言葉によって迫害者からキリストの福音宣教者へと救われました。まさしく御言葉には性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力があるとパウロも言っている通りです。どうぞ御言葉によって導かれ、救い主なるキリストと出会って救われる人々がさらにさらに増し加えられますよう、私たちをも清め用いて証の器としてお持ちください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の墓地に顔を出れば速やかに逃され、用いた前はやる Thank you.